今日はエゼキエル書のイスラエルに関す回復に関する、予言の、最後の部分、まとめの部分です。そして40章以降はエゼキエルに見せられた新しい神殿の、幻について、見てまいります。今日は、御民の最終的勝利、週末にも関わる予言を見てまいります。はじめに、39章の1節から7節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第39章1節から7節。人の子よ、あなたはゴグに向かって予言せよ。神である主はこう言われる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ、私はお前を敵とする。私はお前を引き回し、お前を駆り立て、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。お前の左の手から弓を叩き起こし落とし、右の手から矢を落とす。お前のすべての部隊、お前と共にいる国々の民はイスラエルの山々に倒れ、私はお前をあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。お前は野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の言葉。私はマゴグと島々に安住している者たちに火を放つ。彼らは私が主であることを知る。私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に告げ知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知る。天の父様、週末の予言、それがここに記されております。あなたのご計画が成就するまでわからないこともたくさんありますが、主がすべてを支配し語られたことを成し遂げられることを覚えて、主を恐れ、また主を崇めるものとしてください。この御言葉の学びの上にご聖霊の豊かな導きがありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。第39章の五具、先週も出てきましたけれども、その名前は黙示録にも出てきます。新約聖書の最後の黙示録の第20章を開いていただけますか。第20章の7節から9節をお読みいたします。黙示録第7章7節から9節。しかし千年が終わると、サタンはその牢から解き放たれ、地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海の砂のようである。彼らは地の広いところに登って行き、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。この予言にもゴグとマゴグという名前が出てきます。今エゼキエル書を見ましたけども、ゴグとマゴグに対する裁きの概要が今読みましたところに記されています。ゴグとマゴグ、ゴグはイスラエルの北方、メシェクとトバル、 まあ、それが何なのかははっきりわからないんですけども、うん、イスラエルの、まあ、北東にあたる、まあ、地域の、まあ、支配者です。彼らが、まあ、諸国を率いて、なぜかイスラエルを、憎んで攻撃いたします。神様がその敵をかき立てて攻撃させます。主は御子のままに頑なにすると、ローマ書の9章に書いてある通りに、ここにある邪悪な思いを神様は固くして、それを実行させます。それは主に必要に敵対する者たちを滅ぼして栄光を表すためでした。彼らの武装は役に立ちません。主が弓をまた矢を叩き落とされるからです。こうして彼らは主によって倒されます。そしてその倒された者は野獣の餌食となると告げられています。同じく、まあ、諸国、まあ、島々に対して、まあ、彼らもまた、五軍に、味方していたものですけども、そこにも、裁きが望み、そして、二度と主に敵対することができないようにさせると告げられています。これは週末の時にサタンに惑わされて、そして主を憎み、主の民を憎んで彼らを滅ぼそうとして集結する、主に敵対する国々の連合軍を指しています。それはこう告げられています。8節を見ていただきますか。今それは来て成就する神である主の言葉、それは私が語ってきた日であると。神様は詳細までは教えておられませんけども、週末がどのようになるのか、そのことを詳しく予言しています。その一つ一つが成就いたします。そして神の民は攻撃されますけども、主が彼らを撃たれるので、イスラエルの民は戦後処理を任せられます。どれほどおびただしい軍勢であったかということが9節以降描写されています。20節までですね。先ほど1節から7節で、大まかに記された主の戦いに対する主の裁きがありますけども、それがどんなにすさまじいものであったかを戦後処理をする中で描かれています。神様はこの戦没者たち、敵の戦没者たちを葬る場所を設けます。それはあまりにおびただしいので、通行ができなくなるとあります。谷に、亡骸が埋められていきます。そこは、ハモンゴグ、ゴグの軍勢という名が、付けられました。 で、彼らの武器、まあ、木を使った部分が、焚き木と、されます。槍の絵、また弓などですね、また盾、まあ、それが燃料として、普通は雑木林から木を取ってきて火を起こすのですけれども、敵の武具をもう使う必要がないということで集めて燃料にしますと7年分になったと言います。おびただしい量です。そして戦死者の遺体を葬るのに7ヶ月まるまるかかったと。そしてあちらこちらに遺体が残っていましたので、それを探し回る者たちもいました。そして旗を立てて、そしてそれを処理する人たちがやってきて葬るということをしまして、7ヶ月かかりました。そして17節以降は同時に鳥と獣がそれを宴会に群がるように食すように主は任せるとあります。彼らの肉を食べ、彼らの血を飲めと主は獣たちに命じます。こうして死の前にどんなに強い権力も太刀打ちできないことが明らかになります。生き残った者たちは「この方こそ世界の支配者、まことの神であることを思い知ります。同時に主がこれほど力があるのに、なぜイスラエルがこれまで敵の前に敗北をきたし、そして捕虜とされ散らされていたかについて、神を恐れない小民族は主が弱いからだ、主が不真実だからということをその理由として掲げていました。そして自分たちの神々の方が強いと、頼りになるというふうに高ぶっていたんですけども、22節から24節を読みいたします。国々の民はイスラエルの家が私の信頼を裏切ったトガのゆえに捕らえ移され、私が彼らから顔を隠したこと、また彼らを敵の手に渡したゆえに彼らが皆剣に倒れたことを知る。私は彼らの汚れと背きに応じて彼らを罰し、私の顔を彼らから隠した。これまでイスラエルが敗北や苦難、そして惨めなさの中にあったのは、彼らの主に対する裏切り、不信仰、偶像礼拝のためであったと。なおのこと、自分たちが死を恐れないことがこの敗北を招いたんだということを思い知って、死を恐れるようにされます。25節以降、 この神様の裁きを通してイスラエルは自分たちがなぜ苦しみに遭い、またなぜ今主の救いを受けたのかを知って、自分たちが歩んできた不信仰の歩みを心から悔い、そして主に忠実に仕えようと信仰を呼び覚まされることが記されています。25節から29節をお読みいたします。それいえ、神である主はこう言われる。今私はヤコブを回復させ、イスラエルの善家を憐れむ。これは我が聖なる名への私の妬みによる。彼らが自分たちの地に誰にも脅かされずに安らかに住むとき、彼らは自らの恥辱と私に対するすべての不信との責めを負う。私が彼らを諸国の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集めるとき、多くの国々が見ている前で、私は彼らのうちに私が聖であることを示す。私は彼らを国々に引いて行かせたが、また彼らを彼らの地に集め、もう国々には一人も残さない。この時彼らは私が彼らの神主であることを知る。私は二度と私の顔を彼らから隠すことはない。私の霊をイスラエルの家の上に注ぐからである。神である主の言葉。以降のイスラエルの歩みを見ますと、エゼキエルの預言が語られた時には、捕囚の地に、バビロンに引いていかれて、まだ、第一世代という、状況でした。そして、先に滅亡した北王国はもう誰がどこにいるのかわからないほど各地に散らされて、行方知れずの状況でした。しかし、エレミアの予言に、希望を託し、地を待ち望む中で、主はその約束を成就され、約束の地に戻されました。しかしながら、その歩みは、この予言の、ようには、行かず、彼らは諸国に苦しめられながら必死で神殿を建て直し、また城壁を建て直しました。しかしそれもつかの間、また諸国に攻められて滅ぼされ、救い主が来られる時にはローマの属国として歩まなければならず、彼らを治めた王は異邦人でした。そんな中で救い主が来られ、全世界に福音を伝えるためにご自身が犠牲となり、すべての民が救われる道を開かれました。にもかかわらず、多くのイスラエルの民はこの救い主を拒み、十字架にかけ、そして教会を迫害し、その結果、その結果というのも主が告げられた通りなんですけども、ローマに反逆して、ローマに反逆したら滅ぼされるということを分かってキリストを十字架にかけたはずなのに、やはり反逆して滅亡いたします。そして全世界に散らされました。それから1800年ほど経ってでしょうか、民は不思議なことに国を再建しましたけども、それでも救い主を拒み続けています。まだ異邦人の時が 終わっていないからです。しかし聖書の予言では異邦人の時が終わるときにイスラエルの民はリバイバルされ、そして神殿を真の形で回復し神の民となっていきます。しかし終わりの日の主を敵とする各国、諸国の連合軍によって攻められることが黙示録に予言されています。このゴグマゴグの予言が具体的にどのようになっていくかはわからない部分も多いんですけども、この歴史の計画が神様のご支配のもとで進んでいきます。私たちは先に神の民として救いをいただいたものですけども、それが覚えていたいんです。25節をご覧ください。今私はヤコブを回復させ、イスラエルの前科を憐れむ。これは我が聖なる名への私の妬みによると。神様が私たちを妬むほどに愛して、そして憐れみ、回復されたのはただ主の恵みです。主の熱心によります。私たちはそれを深く覚えて、自分の罪を侮らず、そして主の御心、一人でも多くの方、すべての人が悔い改めて真理を知るようになるように使わされているものとして証をしていきましょう。今の困難も神様のご計画の中にあります。その中で主はあらゆることを益とし、私たちの信仰を清めてくださるはずです。神様のお言葉は必ずなることを覚えて、そして決して見捨てることはない、真実のうちに守れていることを覚えて、主に希望を置いて歩み明かしするものでありましょう。28節29節をお読みしてお祈りします。私は彼らを国々に引いて行かせたが、また彼らを彼らの地に集め、もう国々には一人も残さない。この時彼らは私が彼らの神、主であることを知る。私は二度と私の顔を彼らから隠すことはない。私の霊をイスラエルの家の上に沿うからである。神である主の言葉、聖霊が注がれていますね。お祈りいたします。天の父様、主の熱心な憐れみをもって私たちも救われた者として、あなたに喜ばれる歩みをどうか全うできるように守り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。